お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言25章3節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言25章の学びをしていますが、25章の3節。天が高く地が深いように王の心は計り知れない。時々私たちには支配者たちが何をやっているのか理解できません。彼らにはそんな理由があるのだと思います。なぜなら彼らは私たちの知らないことを知っているからです。同じように私たちは神様の方法を理解することができないのですが、でも神様のされることを裁いてはいけません。なんなら神様がなされることは何であっても正しいことだからです。箴言25章の4節から5節。銀から金かすを除け、そうすれば練られて良い器ができる。王の前から悪者を除け、そうすればその王座は義によって固く据えられる。どんな個人にも起こりうる最悪のことの一つは、あなたを罪の困難と問題の中に導き入れる悪い助言者を持つことだと思います。悪い助言者が取り除かれることが高い地位についている人にとってどれほど重要か考えてみたことがあるでしょうか。ビジネスで重要な決断を任されているとても多くの従業員に影響を与える人、あるいは政府で働いていて市民に大きな影響を与える決定をする人は、自分の周りに正しい助言者を持っている必要があります。6節から7節。王の前で横柄ぶってはならない。偉い人のいるところに立っていてはならない。高貴な人の前で下に下げられるよりは、ここに登ってきなさいと言われる方が良いからだ。あなたがその目で見たことを。主イエスはこの偉大な真理を説明するために一つの例え話をされました。主がそうされたのは、主の時代の宗教的指導者たちはこのことわざに全く注意を向けてはいなかったからです。偉大で重要な人物が自分の友人たちの多くを夕食に招いたとき、その人は自分が誉れを与えたいと思う人たちのための席をテーブルで指定していました。でも夕食の鐘が鳴らされたとき、テーブルの最善の場所を取ろうとして、我先にと良い席へとみんなが突進して行きました。一番目立つ席へと突進するのに、彼らはほとんどテーブルをひっくり返そうとしたのではないかと想像します。主イエスもその日にはそこにおられて、明らかに他のすべての人たちが中に入るまで待っておられました。そして主は彼らにメッセージを与えられました。ルカ14章の7節から10節。招かれた人々が上座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは、彼らに例えを話された。婚礼の披露宴に招かれた時には、上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら、末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みくださいと言うでしょう。 その時は満座の中で面目を施すことになります。今日私たちが出しゃばりと呼ぶ人たちがいます。彼らは野心があります。ビジネスの世界では出世しようとすることは責められないでしょうが、クリスチャンの働きではそのようであるべきではありません。箴言25章の8節。軽々しく訴えて出るな。そうでないと後になってあなたの隣人があなたに恥ずかしい思いをさせたとき、あなたはどうしようとするのか。主イエスはこのことに関しても例え話を語られました。主は本質的に次のように言われたのです。戦いに出る準備をするとき、王は座って自分が勝利を得ることができるかどうか確かめなくてはなりません。そしてもし戦いに勝ち目がないと分かったなら、王は敵と平和条約を結ぶために大使を使わさなければならないのです。このような例えがルカ14章の31節から32節に書かれています。旧約聖書のヨシア王がこの例です。彼は良い王で、ユダの最後の偉大なリバイバルを指揮しました。彼の指導の下で神様に対する大きな信仰復興が起こりました。でも彼は一つの重大な間違いを犯しました。どういうわけか、時にはただ一つの欠点が偉大な人物の人生をダメにします。ヨシアは偉大な人であり素晴らしい神の人でしたが、ひどい間違いをしました。エジプトの王パロネコが戦いをしに出てきました。それはヨシアに対してではなく、全く違う敵に対するものでした。それなのにヨシアが対抗して出てきたとき、パロネコはヨシアに次のように言いました。おいコラ、俺はお前と戦うために出てきたのではないぞ。でもヨシアは、彼は若かったので戦いに出て行ってしまいます。彼は戦うことが主の御心だと思ったのです。私たちのうちのとても多くが自分の決定の間違いを主のせいにします。その結果ヨシアは困難に直面し、戦いに負けてしまいます。事実彼はメギドで殺されてしまいます。ヨシアはそのようなことをすべきではなかったときに、おせっかいをして大きな間違いを犯してしまいました。主が私たちにこのことわざの中で分かってほしいと望んでおられるのはそのことです。箴言25章の9節から10節。あなたは隣人と争っても他人の秘密を漏らしてはならない。そうでないと聞く者があなたを侮辱し、あなたの評判は取り返しのつかないほど悪くなる。他の人に自分の隣人の批判を言うことで、あなたは大きなトラブルを巻き起こすかもしれません。もしあなたの隣人に過失があるのなら、彼のところに直接行って個人的に話をすべきです。箴言25章の11節。時期にかなって語られる言葉は、銀の彫り物にはめられた金のリンゴのようだ。これはとても美しい言葉です。確かにゴールデンデリシャスというリンゴがありますが、明らかにここで言及されているのはオレンジのことです。オレンジは他の柑橘類と並んで一般的で、イスラエル産の果物でした。今日世界中で最も美味しいオレンジの一部はイスラエルで育てられています。オレンジは美しい果物です。ソロモンの時代、パレスチナにはオレンジが豊富でした。神様の御言葉を読んでいきますと、特定の人が素晴らしい方法で本当に良い言葉を良いタイミングで言っているのを見つけます。 それは時によっては良い言葉であり、また時によっては叱責の言葉でもあります。いずれにしても言葉が不可欠であり、そのような言葉は時期にかなって語られています。私たちのほとんどが祈るべきことは、何を言わなければならないか、そしてどのようなタイミングで言わなければならないかです。私たちは多くの時にタイミングが良くても間違ったことを言ったり、また良いことを言ってもタイミングが間違っていたりする傾向があります。そしてまた時には、私たちが全く口を開くべきではないという時もあるのです。何年も前にテネシー州中部の田舎に住んでいた親愛なる神様の生徒がいました。彼女は毎回の朝の礼拝の後、牧師にいつでも何かとても親切なことを言うことで評判の人でした。人々はわざわざ居残って彼女が何というかを聞いていました。なぜなら今聞いたばかりの説教について彼らは何一つ良いことが思い浮かばないことが時々あったからです。そしてある時彼らは今まで聞いた中で他の誰よりも説教が下手なゲストの牧師が来ました。確かに人々はその朝興味津々でした。一体全体彼女は今話をした牧師に向かって何か親切なことが言えるのだろうか。外に出るとき彼女はその牧師に次のように言いました。先生、私があなたの説教を楽しんだことを知っていただきたいのです。だって今朝あなたは聖書の中でも最も素晴らしいテキストの一つを選ばれたからです。これこそ時期にかなって語られた言葉です。まるで銀の額縁にはめられたオレンジのようです。箴言25章の12節。知恵のある叱責は、それを聞く者の耳にとって、金の耳は黄金の飾りのようだ。今の時代、男性もイヤリングをしていますが、その中には、未だかつて一つも魅力的だと思ったものはありません。でも女性がしているイヤリングを美しいと思ったことはたくさんあります。物事を従順に聞く人の耳にとって、知恵のある叱責はそのような効果があると説明されています。私たちは時には人を公然と非難し叱責しなければならない時があります。その相手がもし正しい人であるならば、その人を正すためにしたあなたの叱責によって、あなたはその人との友情を深めることができます。しかしもしその人が高慢な人で聞く耳を持っていない人であったなら、その人を勝ち取ることはできません。箴言25章の13節。忠実な使者はこれを使わす者にとって夏の暑い日の冷たい雪のようだ。彼は主人の心を生き返らせる。イスラエルの地では収穫の頃本当に暑くなります。そしてこの当時、人々はヘルモン山に登っていって、そこにある雪を詰めて持って帰りました。確かに暑い時に冷たい雪はありがたいものです。忠実な使者とはまさにそのようなものです。主が幾人かの人たちに次のように言われるのは不思議ではありません。マタイ25章の21節。よくやった、良い忠実なしもべだ。私たちは皆、自分の周りに忠実な人たちにいてほしいと望みます。男性は忠実な妻が欲しいのです。事業主は忠実な従業員が欲しいと望みます。そして牧師は忠実なスタッフと忠実な改修が欲しいのです。そして人々は忠実な牧師が欲しいと思います。忠実さは素晴らしい性質です。忠実な人が私たちと共にいてくれるのは、暑い日に冷たい飲み物があるようなものです。箴言25章の14節。送りもしない贈り物を自慢する者は、雨を降らせない雲や風のようだ。 ある人たちは自分にない賜物を自慢します。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が牧師をしていた頃、人々から自分がどれほど素晴らしいかを語る手紙をもらったものでした。一人の男性が手紙を書いてきたのを思い出します。彼は自分は伝道者であり、聖書教師であり、歌い手であり、ピアニストであると書いてきました。彼はすべてのことができるというのです。そして彼は私たちの教会で集会を持ちたいと言いました。私がその手紙を役員たちに読んで聞かせると彼らは笑い出しました。そして彼らは私に言いました。先生、招いてみたらどうですか？私は言いました。私はこの人は二つの理由で絶対に招かないよ。第一の理由は、もしもこの人が彼が言う通りの人だとしたら、うちの教会の人たちが彼の説教を聞いた後には、絶対に私の説教は聞きたくなくなるだろうからね。そして第二の理由は、この人は自分が持っていない賜物を自慢するような人のような気がするからね。そしてこのことわざは、終わりの日の廃墟者たちの姿です。聖書はその人たちを、水のない雲、実のならない果物の木であると言っています。ユダ12節から13節にはこのように書かれています。彼らは風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波です。箴言25章の16節。蜜を見つけたら十分食べよ。しかし食べすぎて吐き出すことがないように。旧約聖書の中で蜂蜜は人間の持って生まれたままの曖昧さの実例でした。パンや粉の捧げ物の中に蜂蜜を入れることは禁じられていました。なぜならその捧げ物は人としてのイエス・キリストを物語っているからです。主の中には生まれつきの曖昧さは全くありません。あなたはただ優しいだけの甘ったるい人に出会ったことがないでしょうか。そしてその人があまりにも調子の良いことばかりを言うので気分が悪くなったことがないでしょうか。そのような人の言葉に踊らされないように注意しなければなりません。なぜならそのような言葉を聞きすぎると必ずあなたの信仰生活に支障をきたすからです。箴言25章の17節。隣人の家に足しげく通うな。彼があなたに飽きてあなたを憎むことがないようにせよ。これは非常に良いアドバイスです。隣人の家に長く居すぎないようにしなさい。そうでないとその家の奥さんが台所で次のように言っている会話を耳にするかもしれないからです。あの人は本当に噂話が好きね。もう来てほしくないわ。あまり同じところに足しげく通いますと歓迎されなくなります。人との付き合いに関しては適度な境界線が必要です。ある人はこの境界線がはっきりしていますが、境界線が曖昧な人は大抵人との距離感がうまくつかめず、必ず問題を起こしてしまいます。箴言25章の19節。苦難の日に裏切り者により頼む者は、悪い歯やよろける足を頼みとするようなものだ。例えば、イスカリオテのユダはそのような人物でした。もしかしたらこれを聞いているあなたも、そのような人物に会ったことがあるかもしれません。箴言25章の21節。もしあなたを憎む者が飢えているなら、パンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。あなたはこうして彼の頭に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださる。主イエスがこの原則を繰り返され、パウロもそのようにアドバイスをしています。確かに復讐は主がなさることなのです。人に侮辱されたり非難された時には、いつまでもその人に対する怒りや憤りに心を乱されているよりは、復讐をなさる主に祈りを通してあなたの感情を鎮めることが得策です。 23節。北風は大雨を起こし、陰口を聞く舌は人を怒らす。北風は大雨を起こします。怒りの表情は陰口を聞く舌をやめさせます。今日、嘘を教えている人たちもそのような方法で処理しなければならないと思います。いつでも甘さや軽さを持っていることができるならそれは素晴らしいことですが、私たちは人生の道の脇に蛇がいる世界に生きているのです。私たちの道には落とし穴があります。神様の御言葉の偽りの教理と偽りの教えがあります。私たちはあくまでも愛の精神を持って真理を伝えるべきですが、そのような嘘偽りの教えに対しては、私たちははっきりと厳しい言葉でその間違いを指摘すべきです。箴言25章の24節。争い好きな女と社交場にいるよりは、屋根の片隅に住む方が良い。このことはすでに何度か指摘されてきました。あまりにも多くの妻を持っていたソロモンは、そのうちの幾人かととても多くのトラブルがあったに違いありません。もしかしたらだからこそ彼はこのことにしょっちゅう言及したのかもしれません。神学校のある教授が何年も前に私たちに次のような小さな詩をくれました。私はこの詩を暗唱しています。そして家内に引用して聞かせるのが大好きです。それは混雑した交差点のことだった。人々はどこかに急いでいた。そこへ苦悩の叫びが聞こえ、ピストルの大きな音がした。車の中に女性が死んで横たわっている。その横には運転手が立っていて、感情を込めてこう言った。私は彼女の夫です。長いこと結婚していました。私は彼女を心から愛していました。そして彼女の頭を打ち抜きました。おそらく彼女を殺すべきではなかったでしょう。人殺しは正しいことではありません。でも、うるさく指図する乗客には、これ以外の方法はないのです。あなたが滑稽な死も気にしないでくださることを望みます。おそらくソロモンがこのことわざを書いたとき、彼の念頭にはうるさく指図する乗客が何人もいたのではないでしょうか。アメリカでは横から口を出す口うるさい人のことをバックシートドライバーと言うんですね。まあこれはアメリカ人特有のブラックジョークだと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は知恵のある叱責というテーマで箴言25章3節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。